鈴鹿市教育委員会講演番組学校大好き。この番組はホンダカーズ三重北、安全環境高品質の物流会社三重トルキ、株式会社南城製作所、第三銀行、三重銀行、株式会社鈴鹿コミュニティの提供でお送りします。
ラジオの前の皆様、こんにちは。学校大好き平田の中学校第2回の放送です。今日は今年度6月に行われた生徒総会の様子をお聞きいただきます。
生徒会執行部はみんなが安心して過ごせる居心地の良い学校づくりを目標としています。対面式や体育祭セレモニーで学校を盛り上げようと頑張っています。私たちが頑張って盛り上げている時は全力で盛り上がってください。以上、生徒会執行部でした。イエーイ、イエーイ。
生活委員の活動目標は目を見て元気に笑顔で挨拶することです。主な仕事内容は挨拶運動です。毎週月曜日スロープに立って大きな声で挨拶をしています。
生徒の皆さんへお願いです。大きな声で挨拶してください。
おはようございます。
交通委員です。委員会の活動目標は率先してきちんとルールを守ろうです。主な活動内容は月に一度交通指導と自転車の鍵の点検です。他の生徒へのお願いはしっかり交通ルールを守って登校してください。以上です。
文化福祉委員です。委員会の活動目標は責任感と思いやりを持ち自ら協力して全力的に仕事に取り組むです。
主な仕事内容はワークキャンプなどのボランティア活動をすることです。
ワークキャンプって何？
委員長覚えてないの？ワークキャンプは8の就労支援センターなどで仕事の手伝いをすることです。簡単に言うとお仕事を体験させてもらうんだよね。
うん。
他の生徒へのお願いは
地域の美化活動に積極的に取り組んでほしいです。
お願いします。
次回の活動目標は学校を清潔に保ちできることからしていこう。
主な仕事内容は週2の水勤で行うゴミ集めスロープの草抜きです。皆さんへのお願いです。
できるだけゴミを落とさないようにしよう。
どうも大切に扱い進んで掃除をしてほしいです。ありがとうございました。
こんにちは、ケインです。私たちは仕事に慣れてクラスメートの体調を考えることを目標にしています。主な活動内容は朝の会で健康観察をしたり石鹸の補充をしたりすることです。皆さんへお願いです。一
規則正しい生活をして健康に過ごしてください。
委員会の活動目標は噛まず笑わずみんなを笑顔にすることです。
委員会の主な仕事内容は毎日のお昼の放送と毎週末の牛乳かごの掃除です。
生徒へのお願いです。牛乳バッグはきちんと開いて片付けてください。
せーの、
体育委員です。
体育委員の主な活動内容は明るく体操をする、怪我人を一人も出さないです。主な仕事内容は体育の時間、ランニング、準備運動を前に出てすることです。
皆さんへ体育委員からお願いがあります。体操時に声を出してほしいことと体操を体育委員に合わせてほしいと思います。ここだけの話、体育の体操を頑張ると成績が上がります。頑張ってください。
これで体育委員からの発表を終わります。
委員会の活動目標は本と友達になれる図書室で、みんなが安心して過ごせる居心地の良い図書室です。主な仕事内容は本の整理整頓と
本の返却貸し出しです。他の生徒へのお願いは最低月一冊本を借りましょう。図書室は大切に使いましょう。これで終わります。
ただいまお聞きいただいたように、平田の中学校には9つの委員会があります。大半の生徒がいずれかの委員会に所属し、みんなが気持ちよく学校生活を送れるように働いています。
平田の中学校の生徒総会はなるべく先生方の力を借りずに生徒の力だけで運営します。そして今回は働くことというテーマを全校生徒で考えるために、先生方に出演していただいたビデオやシンポジウムを開催しました。
まずは先生方に出演していただいたビデオを紹介します。どうぞ。
働くを一言で言うと何ですか？
生きるための手段です。
働くを一言で言うと
生きることです。
ででん、ね、だ働くを一言で言うと私にとっては、自分探しの旅だと思います。働くことによって達成感とかやりがいとか自分にできることを見つけることができました。でもその中でもやっぱりぶち当たる壁というのはあります。その壁をどうやって自分なら乗り越えることができるかっていうのを試行錯誤して、で自分なりの答えを見つけて、壁を越えることができた時に達成感を得られます。その時に、何度も何度も自分のことを振り返ったりするので、働くを一言で言うと自分探しの旅かなと私は思います。
なぜかというと、働くと稼ぐという2つがありますが、稼ぐは、働いた代価としてお金がもらえることです。働くは、例えば育児だとかお掃除だとかお金にならないことでも家の中あるいは、社会でも行われているので、働くっていうことは人のためになることだと私は思います。
将来テニスに関わっていく仕事っていうことで、中学校高校の時に、思いついたのが、中学から高校のテニス部の顧問になるっていうことしか思いつかなかったので、先生になりました。
恩返し、教えてくださった先生に直接恩は返せません。ですが
その受けた恩をあなたと生徒に返す恩送りはできると思います。この恩送りがしたくて私は教師になろうと決意しました。
何よりみんなといる時間が最高に楽しいです。私は生まれ変わっても必ずこの仕事に就きます。
みんなが笑っている時です。もう一つは職員室でくだらない話をしている時です。
では次これ、働くにあたって大切にしていること。そんなん全てやん。まあけど、まあ生きる上で大切にしていることって聞かれたら、やっぱ真面目に頑張ることかな。だから働くために大切にしていることは、一番大切にすることは真面目にやることだと思います。以上。
誇りです。
信頼です。
私、働き始めて2年目になりますが、お金以外でたくさんの出会いを得ることができました。尊敬できる人、いろんなことを教えてくれる人、笑顔にしてくれる人、優しさをくれる人、たくさんの人に出会ってきました。その中で自分の成長にもつながっていると思いますので、お金以外でたくさんの出会いを得ることができました。
縁ではなく縁、人との縁です。
私は愛だと思います。それとつながりです。平田の中学でみんなに会えることがとても楽しいです。
ピース。働くことで得られるもの、非常に難しいですが、私が思うのは自分の生きがいを得られるというふうに思っています。生徒の皆さんが本当に楽しそうにすること、生徒の皆さんが喜んでいること、それが私にとっての生きがいになっています。そうした意味で働くことは自分の生きがいが得られるというふうに思っています。本当は髪の毛が得られると一番嬉しいんですがね。以上です。
一言か、一言なんかで語れねえよ。
次に先生方と代表生徒が働くことについて討議したシンポジウムの様子を紹介します。どうぞ。
それではね、最後のアンケートの方に、いきます。自分のしていることが他の人の役に立っていると思いますかという結果ですが、お願いします。この質問はね、大人でもちょっと答えるのが難しいと思うんですが、1年生の内田さん、今自分のやっていることを他の人の役に立っていると思いますか？
思います。
どういった点で？
移動教室の時とかにクラスの子に早く出てねって声かけたりとか、担任の先生が体育の先生で給食の準備の時にいないことが多いので、積極的に仕事を手伝ったりする自分なりの思いやりとかが人の役に立ってるんじゃないかなと思います。
なるほど、まあね、内田さんの声がなかったら遅れちゃう子とかもね、まあ、中にはいるかもわからないのので、 そういった声かけね、他の子もできるようにしていけば、ね、いいんじゃないかというふうに、ね、思いまして、ね、杉本先生の方を、ね、助けていってもらえたらなというふうに思いますので、ね、1年生から頑張っていってくださいね。じゃあ梅林くん、3年生どうですか？
まあ、少しはなってるとは思います。
なるほど。どういった点でしてますか？
係の仕事を忘れる人が結構多いので、まあ、黒板消したりとか、まあ、先生に対するなんかちょっと楽になることをしたりとか、そういうことが多いんで、まあ、多少はなってるとは思います。
なるほど。優しさの塊ですね、梅林君。ね、はい。そしたら杉本先生、杉本先生どうですか？
やっぱりちゃんといると思います。
なるほど。具体的にお願いします。
具体的にはまあ、ありがとうって言ってくれた時なんですけど、みんなとの関わりの中で、顔色とか表情とかを見てて、あ、私この子の役に立ってるかなっていうのは直感で感じます。
なるほど。杉本先生はね、人間観察が非常にね、得意なんでね、どういう風に感じているのかなという風も読み取ってね、毎日過ごしてもらってるんでね、ちょっと何言ってるか分かんないんですけどね、はい、そういった感じでね、お願いをしますね。はい。まあ、今日ね、3人の、生徒と3人の先生方にいろいろな、ね、お話の方を伺いました。働くことっていうのは、まあ、人それぞれ感じ方、ね、捉え方違うと思いますが、まあ、全てに共通していることっていうのは、まあ、誰かのためにっていうところかなというふうに思いますので、まあ、忘れたり、まあ、あとサボったり、そういったことを、ね、まあ、自分がするふうには別に何も感じないと思うんだけど、逆にされた時に、まあ、どう感じるのかなっていうのを考えてもらったら、サボらずにね、きちっとできるかなと。例えば給食当番、ね、サボっちゃうと給食食べる時間が遅くなって、休み時間バタバタとしちゃう結果になると、掃除当番忘れちゃうと汚いところで一日過ごさないといけなくなるよとか、ね、そういったことね、嫌だと思う子はほとんどだと思うので、そういったことにならないように一人一人が、まあ、自分の仕事にね、責任を持ってこれからね、過ごしていってほしいなというふうに思います。はい。それではね、これにてシンポジウムの方を、終了しますので、コメンテーターの、6人の方に大きな拍手の方をお願いします。
クールチョイスについて教えてください。
私はエコトライブを心がけています。急発進はしません。クールチョイス。
私は教室の電気を消すこと、水を出しっぱなしにしないこと、使ってない電化製品はコンセントを抜くことを心がけます。クールチョイス。
英語担当の谷川と申します。6月7月のエコな取り組みとしては、朝教室で扇風機だけを回すのではなく窓を開けましょうといつも呼びかけていました。クーラー生活に慣れている中学生は窓を開けて涼しくするという感覚があまりないので、閉め切った教室で扇風機だけが回っているということがよくありました。空気を入れ替えることによって教室を少しでも涼しくするっていうのはエコな生活だと思います。クールチョイス。
3年生担当の中島舞子です。私のクールチョイスは、近いところは車を使わずに自転車や歩きで行くことです。クールチョイス。
実習生の神田です。私のクールチョイスは、手を洗った時にブーンを使わずにハンカチで手を拭いています。クールチョイス。
最後に前年度の後期生徒総会に向けて作られた挨拶ムービーを紹介します。挨拶というものについて考えるために先生方にインタビューさせていただきました。
質問は、挨拶を一言で言うと、いや、なぜ挨拶を
しなければならないのかなどです。それではお聞きください。どうぞ。
愛です。
私は相手とコミュニケーションを取る第一歩の言葉やと思っています。挨拶ができると、自分の印象をよくできたりとか、相手とのコミュニケーションを上手に取れるようになったりとか、得することがたくさんあると思います。3年生の皆さん、一番頑張りましょう。
挨拶は周りの人との勝負だと思っています。先にどちらが挨拶をするか、どちらが大きな声で挨拶をするかと、私はいつも勝負をしていると思っています。皆さん、先生と勝負をしましょう。
この前実家に一回泊まったことあって、その時に久しぶりに母親におはようってちょっと言ってみたんですよ。そしたら向こうもあおはようっていう感じで、まあなんだかんだ言って結構適当な挨拶交わした感じなんですけども、でもやっぱその時に挨拶するってすごいこうすがすがしいなって思って、でその日一日自分サッカー自分 の審判当たってたんですけど、もうハキハキしてすごくこう気持ちのいい一日迎えることできたなって、そういうのを感じて、やっぱり挨拶っていうのは大切なのかなっていうふうに思いました。じゃあ仕事なんで。
こんにちは、山本です。皆さん知ってますか？実は私とってもシャイなんです。人見知りなんです。さあ、そんな私が頑張っていること2つあります。1つはたくさん生徒の皆さんと関われるように、授業の様子や部活動の様子をいろいろ見に行くようにしています。そして2つ目が挨拶です。挨拶は挨拶をするだけではなく、挨拶した後に必ず何か一言喋るように心がけています。そうすることによって、私は3年生にしか授業に行っていませんが、1、2年生や2年生の生徒もたくさん話しかけてくれるようになりました。これからも皆さん、ぜひたくさん私に挨拶、話しかけてください。そして給食をもりもり食べましょう。
挨拶って言われると、みんなおはようございますとかお願いしますとか、そういうことばっかり思ってるかもしれませんけど、これはうちの学校の給食担当として私が言わせてもらう一番の挨拶は、いただきますなんです。いただきますなんですよ。いただきますなんですよ。
いただきますなんですよ。
あなた方はみんなちゃんと手合わせていただきます。してますか？滝沢先生はしてますか？なんで保育園や幼稚園の頃からいただきます手合わせするかって言ったら、あれは命に感謝してるからちゃんと手合わせするんで。皆さん肉大好きですよね。鶏肉とか豚肉とか牛肉とか、そういうの出た時にちゃんとその命にありがとうございますっていうのを込めてちゃんといただきますって言ってる。あ、魚忘れてました。あとそれだけじゃなくて、作ってくれた人の感謝とか、そういう野菜とか育ててくれた人とかの感謝とか、そういうのも含めていただきます。ということで、挨拶は言葉とかだけじゃなくって、その先にそういう気持ちがこもっとるんかなっていうのは皆さんの中で知っておいてほしいかなと思います。以上です。
はい、今年の最初の授業で皆さん渦巻きを書きましたね。たった一本の線にも、皆さんの心が現れるという話をしました。挨拶も同じです。君たちの、挨拶一つにも君たちの心が現れます。
はい、挨拶、外国では挨拶は、道で会った人誰にでもするという話を聞いたことがあります。日本ではどうでしょう。君たち近所の人に挨拶をしてますか。私は、家の近くでは知らない人にも必ずおはようございます、こんにちは、おやすみなさいというふうに 挨拶をするようにしています。なぜかというと、それで、つながりができたら、これはまた素晴らしいことなんじゃないかな、最初はどこのおばさんやろっていうような人たちも、次の時は、ね、会釈というか、ね、礼だけをしてくれる。その次になると、あ、こんばんはというふうに挨拶をしてくれるようになります。というふうに挨拶は、人の関係を広げるという素晴らしいものだと私は思っています。ぜひ君たちも挨拶で人間関係を広くしていってください。以上です。
挨拶ですか？特に意識したことないです。多分なんかもう自分の中で無意識にするものっていうので挨拶毎日してますけど、なんだろう、やっぱコミュニケーションの最初の大切なものって言ったら挨拶かなと思います。
なぜ挨拶をしなければならないのか、質問の意味がわからない。だって挨拶なんてして当たり前やん。そんなに理由あんの？朝起きたらおはよう、誰かに会って昼間こんにちは、寝るときに家族におやすみって言って当たり前。そんなの考えて言うとんの？いや、考えるから言えなくなるんじゃない？考えなくて言えるのが挨拶じゃないの？それが普通やと思うわ。挨拶しなければならない理由、先生には思いつかない。挨拶っていうのはして当たり前のもんだと思いますよ。以上。
この番組は本田カーズ三重北、安全環境高品質の物流会社三重トルキ、株式会社南城製作所、第三銀行三重銀行、株式会社鈴鹿コミュニティの提供でお送りしました。